皆さんおはようございます。今日のテーマはですね、神様との太いパイプということですね。ブドウの木がついているので、あ、ヨハネやなとかで、ね、15章かなとかでも思ってはる人もいるかと思いますけどもですね、まあ、次の日曜日は、イースターということで、復活ですね。その復活に向けてずっとヨハネから、学んでるんですけども、イエス様のこの地上での最後の、瞬間というか、刻々と十字架に近づいていますという今時期の、学びをしているわけなんですけども、この地上での最後の奇跡はラザロの復活でしたですね。で、イエス様のその死に備えてマリアは香油を、イエス様に注ぎましたというのを前回学んだわけなんですけども、このイエス様のですね、十字架に向けて、どうしても避けて通れないのが、ユダの存在というか、そのことも通して学んでいきたいと思いますけども、ヨハネの13章の21節まず、26節まで読みたいと思います。イエスは、これらのことを話されたとき、霊の激動を感じ、証しして言われた。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは誰のことを言われたのか分からずに当惑して互いに顔を見合わせていた。弟子の一人でイエスが愛しておられた者がイエスの右側で 席についていた。そこでシモン・ペテロが彼に合図をして言った。誰のことを言っておられるのか知らせなさい。その弟子はイエスの右側で席に着いたままイエスに言った。主よ、それは誰ですか？イエスは答えられた。それは私がパン切りを浸して与えるものです。それからイエスはパン切りを浸し、取ってイスカリオテ・シモンの子、ユダにお与えになった。という記事を見ることができるんですけども、次の絵をちょっと見ていただきたいと思いますが、これ、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐ですね。ちょうどこの、記事の内容で書かれてるんですけども、ここでですね、イエス様は、私を裏切る者がいますと言った瞬間ですね、みんな顔を見合わせてですね、ちょっとパニックになっているような状態ですね。で、その右の横にいるのが、ヨハネと。23節に弟子の一人でイエスが愛しておられた者がイエスの右側で席についていたと。一番自分は愛されていますってここでもさりげなく言ってるんですけども、そのヨハネがですね、今こうして、私を裏切る者はいると。で、ここでユダにだけ光が当たってないという、これをダヴィンチはそういうふうにして描写していると聞いてますけども、ここでユダが一人ここにいます。そしてまだそのことをみんなほとんどというか完全に気がついてなくて、ユダの存在も同じような弟子の一人としてしか思ってなかったので、ひょっとしたら裏切るのは私でしょうかって思う人もいたと書いてあります。そしてイエス様は、私がそのパンをスープにつけて渡すものですよと言ったわけなんですけども、このパンを浸して渡すということは、この杉越の祭りの時に、そこの家の者がそのお客さんに対してこう最高のもてなしをするという意味がありました。ですので、最後までですね、イエス様はユダを愛した弟子の一人として取り扱おうとしていました。そして、最後までですね、その恵みの救いの手を伸ばそうとパンを渡すという、そういうイエス様は手を伸ばしたわけなんですけども、でイエス様はこの21節に霊の激動を感じたってありますけども、このユダの行く末を案じたわけですね。で、自分を裏切って、その先どうなるか。結局は自殺してしまうんですけども、そして滅びてしまうということを考えたときにイエス様の心は非常に揺らいだと書いてます。ですので、最後までこの愛の手を差し伸べたと。そして、すべての人がですね、この救いを受けて神様との関係を回復するということを願っておられるイエス様ですから、 裏切るというそういうことを知っていても、最後まで忍耐を持って可能性を求めて手を伸ばしました。27節読んでみます。彼がパン切りを受け取るとき、その時サタンが彼に入った。そこでイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。席についているもので、イエスが何のためにユダにそう言われたのか知っている者は誰もなかった。ユダが金入りを持っていたので、イエスが彼に祭りのために入り用のものを買えと言われたのだとか、または貧しい人々に何か施しをするように言われたのだとか思った者も中にはいたと。弟子たちは全く気がついていなかったわけですね。で、パン切れをユダが受け取った時に、サタンが彼に入ったと書いてあります。非常に恐ろしい情景ですけども、イエス様はユダにまだ悔い改めるチャンスを与えておられましたけども、ユダはそのことを否定してですね、無関心を装って、イエス様の救いの手を拒否する選択をしてしまった。その瞬間にサタンは入ったと書いてあります。で、ユダはもともとどういうつもりでイエス様に従っていたのか。多分ですね、これは非常に肉的な、世の思いで期待があったと思われるんですけども、自分はイエス様に従っていけば、きっとこのイエスはこの地上に王国を作って、革命を起こしてくれて、そして、ローマの支配から解放してくれて、自分もそのうちの人になって、この世で尊ばれるであろうという期待があったかと思いますけども、どんどんと、イエス様の本当の目的を知っていくとですね、天国とか言っていると。天の御国とか言っていると。自分の求めているものは違うという、ね。動機が完全にずれていたということですね。そして、その期待してたリーダーって言われる人も、最終的にはもう、全員に否定されて、この世の権威から否定されて、十字架にかかって死ぬという、そういう状況のリーダーだと。失望があったと。だからもう半分諦めていたというかね、自分の野望というかね、そういうものが達せられる可能性がないと見て、でも半分はイエス様のいろんな愛の行いを見てきて、自分自身どっちを取るか迷いがあったかもわかりませんけども、最終的に自分の価値観でイエス様を否定する選択をしましたと。その今この瞬間ですね、サタンが入ってしまったと。救いの手を拒否してしまったわけですね。そしてもう一人ですね、ヨハネ30です。ユダは、パン切れを受け取るとすぐ外に出て行って、すでに夜であった。ユダが出て行った時、イエスは言われた。今こそ人の子は栄光を受けました。また神は人の子によって栄光をお受けになりました。栄光の時ってありますけども、イエス様は十字架につけられて死なれる。死ぬためにこの世に来たと。死ぬことが栄光の時って言ってます。で、自分自身がその神様の栄光を受け入れるということをご存知であったので、神様の御心に従うということは栄光を受けるということですと、ここで言っています。で、ユダにも、もう自分が計画していることをやりなさいよと言いました。その瞬間にもう完全に十字架という、恐ろしいことにスイッチが入ったわけですね。もうカウントダウンが始まりました。そしてその本当に大変な時にイエス様は一つの戒めを与えられたわけですね。34節。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのですと。この最後の時にですね、このようにお互いに愛し合うことを勧められました。今まで、古い律法ありましたけども、 新しい律法、互いに愛し合いなさいという新しい戒めを与えますと。でイエス様は口だけでそういうふうに言われたんじゃなくて、この前にですね、弟子たちの足を洗うということをされたわけですね。弟子たちの足を一人ずつ自分でたらいを持ってきて水を汲んで腰に手ぬぐいを巻いて汚い足を洗われたと。で奴隷のする仕事をイエス様は自らへり下ってされて、そしてこのことを教えるためにそういう行動をされたと水曜日に学びましたけども、そして新しい戒めをここで与えられました。だからイエス様の見本にこう習ってですね、へり下った低い姿勢で使えるときにですね、お互いの間にその尊敬とか許しの思いが流れていくと。ですので小さい単位では夫婦の間で、また家族の間で、そして地域社会でもですね、へり下って使えるというイエス様がおっしゃられた、お互いに使えて愛し合いなさいというその戒めを守ったときに、そのような関係が見ることができる。そしてそこにイエス様の愛を見ることができると、ここで言っています。そして次に36節から38節見たいと思いますけども、シモン・ペテロはイエスに言った。主よ、どこにおいでになるのですか？イエスは答えられた。私が行くところに、あなたは今はついてくることはできません。しかし、後にはついてきます。ペテロはイエスに言った。主よ、なぜ今はあなたについていくことはできないのですか？あなたのためには命も捨てます。イエスは答えられた。私のためには命も捨てるというのですか？誠に誠にあなたに告げます。鶏が鳴くまでに、あなたは三度私を知らないと言います。ペテロはイエス様のこの言葉を聞いてですね、非常にこう、いろんな思いが起こってきたと思いますけども、どこに行くんですかと聞きました。今はついてくることができませんと。ペテロですから、今ついていきたいんですと。イラチなんですね。今行きたいんですと。結構わーっと盛り上がってきたんです。ほんで行ってしまいました。私、あなたのために命捨てますって。半分は本心だと思いますけども。ペテロの性格ですから、やる歌やる、やりたいこと言ってしまうんです。今すぐやりたいという。でもイエス様は知っておられました。ペテロが人を恐れて、人の顔を恐れて、三度イエス様を否定するということをここで言われたわけですね。自分がしたいことをずっとペテロはしてきたわけなんですけども、そのたんびに失敗してました。そういうこともありました。で、ユダと違うのは、そういう、失敗したんですけども、みんなの前でしたわけですね。ほんで、多分、弟子たちの間でも、またペテロとかね、言ってたと思うんですね。アホやなとか思いながらも、おったかもわかりません。お互いに。トマスもまだ何気ばいなこと言うとんやとか思ってたかもわかりません。そういうお互いに失敗することを隠さなかったんです。でも、ユダは、うまいことやってたんですね。で、平然とやってたので、もうひたすら忠実に使えているように見えてたと。その違いがあると。ですので、ペテロも裏切るのは裏切るんですけども、後で非常に後悔した。ユダも後悔はしたんですけども、もうその時は、その裏切りの度合いが違うのか、完全に神様から切り離されてしまうという裏切りだったわけですね。で、ペテロが裏切った時は、しもたと思った瞬間、イエス様の眼差しを見て、分かったやろという愛をまたいただくことができたと。そして、悔い改めに行くことができたと。その大きなところですね。ユダは自分をひたすら取り繕って、人をある意味、騙してしまってたと。で、イエス様に心を開くことをせずにですね、イエス様に信頼することもできなかったですね。許してくれる方ということを理解していなかったと。それが命取りになってしまったと思います。で、ペテロはそういうふうに盛り上がって言ってしまったんですけども、このヨハネの14章の1節見てみたいと思います。あなた方は心を騒がしてはなりません。 神を信じ、また私を信じなさい。非常に弟子たちはこのことを聞いてですね、ユダの裏切りを聞いて心を騒がせました。一体どうなるんだろうかと。で、私たちも、いろんな突然のことが起こった時にですね、不安とか戸惑いが起こる時に、イエス様の約束の御言葉に希望を持つ、持ちなさいよと勧めています。私を信じ、神を信じ、私を信じなさいと。で、私たちは健康の不安とか経済的な心配とか、老後の不安ってあります。で、また新しいことに対しても、今度は未知の世界に対しても不安とか恐れ出てくることはありますけども、その時に神様の御言葉からその希望というかね、励ましをいただく必要があると思います。で、この昨日もこのメッセージまとめているときにですね、この一節読みながらですね、心を騒がしてはいけませんと、神を信じ、また私を信じなさいと。そうやなと。で、健康の心配もあるよなと。で、自分自身もですね、おとついの夜ぐらいからこう風邪ひいてしまうんですね、久しぶりに。で、熱っぽいなって、昨日一日で治るかなと思って、だ今朝もまだちょっとこのフラフラするので、今日一日持つかなという、そういうちょっと不安があったわけですね。で、自分の用意したメッセージを語るのに、今の自分の気持ちちょっと矛盾があるよなっていうことですね、思ってました。で、実際は大丈夫かな思いながら、皆さんには御言葉をいただきましょうとか言って、神様を信頼しましょうとか言って言われへんでとかね、思ってしまうわけなんですけども。で、今朝、その御言葉をいただく必要があるって自分で言うんだったら、御言葉をいただきましょうと。いただけねばいけないということでですね、朝開いたのは詩編の33編の一箇所ありますけども、これをちょっと見たいと思いますけども。33編1節から3節。正しい者たち、主にあって喜び歌え。賛美は心の優な人たちにふさわしい。盾事を持って主に感謝せよ。従言のことを持って褒め歌を歌え。新しい歌を主に向かって歌え。喜びの叫びと共に巧みに弦をかき鳴らせ。という御言葉がありました。今朝の朝の賛美、一曲目は新しい歌だった。恵子ちゃんが作った歌。昔から何遍も歌ってるけど、新しい歌なんです。で、賛美をするということはですね、私たちにふさわしいんですよと。主にあって喜び歌いなさいと。で、心のすぐな人たちにはふさわしいと。心のすぐな人っていうのがポイントかもわかりませんけど、自分自身はすぐな人かどうかはわからないんですけども、素直かと言われたらどうかはちょっとわからないですけども、単純って言えばそうかもしれない。単純な人はふさわしい、神様にふさわしいんですよと。立て事を持って主に感謝しよう。10弦のことを持って褒め歌を歌えと。かっちゃんが6弦のギターを持って褒め歌って、4弦のベースで足して10弦やなとか言ってね、そんな思いながら賛美したわけなんですけども、その時に次はですね、もう一節あります。次のページ行ってみましょう。私の父の違う。あれ次なかった、はい、10節ですね。主は国々の計りごとを無効にし、国々の民の計画を虚しくされる。主の計りごとは常しえに立ち、御心の計画は世に至る。幸いなことよ、主を己の神とするその国は、神がご自身のものとしてお選びになったその民はと。自分が神様を選んだんじゃなくて、神様が私たちを選んでくださったと。そしていろんな計画をしますけども、神様の計画が常しえに立って世々に至るんです。神様の計画は変わらないと。私たちは良いものを受けるために、そしてするために作られたものなので、その約束に立ちましょうと、そういう思いが与えられました。なのでちょっとテンション下がっとったんですけども、テンション上がってきました。そして語ることができることを感謝したいと思います。はい、ヨハネに帰りまして、 続いて14章の2節を読みたいと思います。ペテロに言いました。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。イエス様は約束されました。天に帰ってあなた方の住まいを用意するとまた帰っていきますと。で、迎えに来られるイエス様なんですね。で、ある牧師の方 A さんと言いましたけども、3ヶ月の闘病の末にですね、50代前半で天に帰られました。同じぐらい年ですね。で、この間ですね、癒しのために、教会のメンバーも祈りました。で、最終的には、まあ、天に召されたんですけども、それまで癒しをこう信じて祈ってきた牧師の奥さんですね。神様なぜですかという気持ちになってしまいますね。で、この現実というのを受け入れることができずにですね、苦しんでいました。その時に、あのメンバーが、神様はこのようにおっしゃられてると思いますよと言いました。A さんは愛する息子ですと。彼は目の、私の目にかなった息子ですと。彼を天に招いたのはこの私なのですと。で、この牧師さんの奥さんはこの私なのですというその言葉を聞いたときにこう心の重荷が解放されたと言われてました。で、イエス様の主権の前にへり下ることができたと。イエス様の主権によって夫は天に迎え入れられたことに気づきましたと。で、もしこの人はもっと生きておればとかね、こういうこともできたであろうにというそういう人間的な考え方に固執すると心が騒いでしまうと。で、そんな時に父なる神様と御子イエス様を信じて、あ、そうだ、この父の家には住まいがたくさんあるんやと。で、イエス様はそこに場所を備えに行かれた。で、あ、そうや、この彼をこの地上から取り去られたのはイエス様のそばに彼をおらせたいためであると。そして彼はそれほどイエス様に愛されているのだってそう悟ったと言われてます。で、神様の計画って考えは私たちとは違う場合があるので理解に苦しむこともありますけども、神様のなさることは最善なんですというその信頼に立つときですね、非常に難しいこの死の問題をも神様は克服させてくださると思います。そして6節にイエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。天の父なる神様の元に行くのにはイエス様以外の道はありませんということをおっしゃられてるんですね。で、他にほんまに道はないのかなって聞かれますね。で、この世にも偉大な人はたくさんいますけども、イエス様だけが私たちの身代わりになって十字架で死んでくださったのがこれは事実なんですね。ですからイエス様を通してのみ父の神様の見舞いに出ることができると。偉大な人も人間なんですと。そういう人たちもイエス様を通してなければ神様に出ることはできない。いろんな道があるんじゃないかと思うかもわかりませんけども、イエス様の道しか最終的には神様に続く道はないですと。ですから、イエス様以外の道、たら奉仕活動とかね、政治活動とか、善行とか、修行、人間は考えますけども、それは大切なことではあるかもしれませんけども、神様には通じないということを、ここで言うことができると思います。12節からちょっと読んでみたいと思いますが、誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は、私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私は、 あなた方が私の名によって求めるものは、求めることは、何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。ここに約束がまたありますね。神様が栄光を受けられるために、私たちが願っている以上の大きな技を行うことができますという約束なんですね。イエス様よりも大きな技ってどういうことなんでしょうかと。最初読んだときはですね、5000人の男だけで5000人をパンを与えた。それよりも大きな技をすることはできるかなと、ね。1万人かなと、ね。という単純な発想なんですけども。でも悲しだれのサイズの信仰があれば山も動かすことができる。それとも信仰があればひょっとしたらできるかもわかりませんけど、ここで言っているのは、イエス様のこの伝道のエリアのことですね。ベツレヘムから始まってですね。そのエリアをずっとイエス様は宣教されましたけども、これからは全世界に出て行ってっていう命令がもうすぐあるわけなんですけども、世界中に福音が広がっていくと。ですから広がっていって、そして日本にも届いてですね。で、私たちが福音を聞くことができたと。ですからイエス様はその時代にはできなかったことを弟子たちに託した。で、私よりも大きな技を行いますという約束が成就したことを私たちは見ることができるということですね。ですから私たちも、いろいろ考えるんですけども、ちっちゃいことを考えてしまいます。ですから、イエス様はもっと大胆に求めなさいよと。生活の些細なことからあらゆることをイエス様の御名で祈るときに、神様の助けを体験して、そしてもっと大きなことを求めていくことができるようになりたいと思います。で、私たちは神様の栄光を表すために作られたのですから、祈りに時間を使いましょうと。そのために次の26節。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。で、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を探してはなりません、恐れてはなりません。イエス様は、聖霊の約束もずっとされていました。すべてのことを教えてくださるんですよと。だから、聖霊の油注ぎとかで聞くんですけども、ある特定の人だけではなくてですね、私たち一人一人が聖霊の油注ぎをいただくことができると。詳しいことはまた今日ロブが午後からメッセージしてくれると思いますけども、一人ずつが聖霊様の取り扱いを受けることができるんですよと。ですから、何か起こった時にも、それでも私は神様を信じますと。その時に、その蛇口が広がっていくとね、ちょろちょろという油注ぎが、それだけ信頼したらもっと広げてあげようと。そういう神様だと思いますね。ですから、必要な時に語るべき言葉、するべき言葉、判断、聖霊様が助けてくださいますという約束あります。そして、平安も同時に与えてくださいますけども、その平安は、この世の与えるような一時的な慰めじゃないんですよと。で、この世的な平安を求めるときには、その状況でこう左右されてしまいます。不安定なものですけども、永遠に変わらない方に心を向けているとですね、A さんの、ね、奥さんのように、どんな状況でも平安をいただくことができるということが言えると思います。そして、ヨハネの15章1節から、この、ブドウの木について、読んでみたいと思います。1節、私は誠のブドウの木です。私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多くの実を結ぶために、刈り込みをなさいます。あなた方は、私があなた方に話した言葉によって、もう清いのです。と。 私たちはイエス様の言葉によってもう清いものとされました。あの足を洗うところでもですね、もう全身私たちはもう先にもうお風呂に入って綺麗な状態なんですよと言われました。足だけが汚れるので足だけを洗ったらいいんですと。どうしても、ね、歩くと足は汚れますと。みんな綺麗にされてても足は汚れてしまうので、日々の生活の中にあって失敗したり罪を犯してしまいましたと。そういう時にはすいません、ごめんなさいと、イエス様の名によって悔い改めの時にイエス様ご自身が私たちの汚れた足をきれいにしてくださいますと。そしてまた元の清い姿にしてくれます。足が汚れるために悔い改めて足を洗ってもらいましょうと。そういうことを水曜日にもお話ししましたけども、私たちはクリーンです。清いものとされました。で、2節に身を結ばないものは刈り取られると、切り取られると書いてますけど、非常に厳しい言葉ですけども、もともと私たちはもう切り捨てられても当然のものだったんですね。切り捨てなんです。しかしイエスも信じた時から私たちは切り捨てられなくても済むものに変えてくださった、そのことを感謝したいと思います。で、場合によっては私はクリスチャンとしてふさわしくないのではないかと思ったことは皆さんないでしょうかと。もう実際は誰一人完全な人はいないわけですね、神様の前に。なので私はイエス様につながっていればすでに私たちは清いものとされているということを忘れないようにしたいと思います。はい、4節にですね、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことはできません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。5節、私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何をすることもできないからです。イエス様につながっていると私たちは実を結ぶことができると。で、イエス様のためにと言いながら自分の力で頑張ってしまうと枯れて疲れてしまいますということですね。実際にブドウの木が離れて実を結ぶことはできないというのは誰もが理解できることと思いますけども、得てして自分の力で頑張ってしまうことがあると、イエス様につながっていなかったということがあるのじゃないかなと思います。で、前にですね、ペルー2010年に落盤事故のがありましたね。その時に朝のメッセージでも取り上げさせてもらったんですけども、33人、69日間ですね、地下に深いところに閉じ込められてましたと。でも全員が奇跡的に生還しましたと。で、その69日間どういうことをしてたかなということを聞いて、ね、感動したのは、その中に一人牧師がいましたと。そしてその中で礼拝をしていましたと。で、神様に祈ることもしましたと。非常にリーダー的な仕事をしてですね、みんながパニックならずに精神的にも破綻せずにその救出を待つことができましたということを紹介しました。それから2年後、その33人の人はどうだったろうかということを、この間、報告があったのを聞きました。報告なんかあったわけないです。報告を聞きました。で、33人中ですね、32人がですね、その心的外傷後、ストレス障害を負って苦しんでいると。で、半分以上の人は仕事が今できない状態で、ある人は、アルコール中毒になってしまっているとかですね。頑張って高山に復帰して山に向かおうとしましたけども、現場に行くとめまいがするとかですね。精神状態が安定しなくなってしまうとか。そういう後遺症がありましたと。で、その中で一人だけですね、元気で健康に今暮らしている方がいますと。で、その人がレナン・アバロスさんと。この方なんですけども、彼は牧師をしながら作業員として働いていましたという、そういう リーダーだったわけなんですけども、その事故が起こってから救出のまでの間に、こう、みんなのために祈ってですね、聖書を教えて、で、希望を失わないように励まし続けたと。で、その多くの専門家がですね、この、なぜこう彼がトラウマを持たなかったのだろうかということを調べました。で、その結果ですね、彼は揺るぎない神様との絆があったと。で、太いパイプで繋がっていたと。そう分析をしたと。で、この事故を悲劇とは考えないで、むしろこの事故の中で一人も死者が出なかったと。で、助けてくれた神様に感謝して、すべてを益としてくださったと、前向きに捉えていったと、結論付けたと。その時にこのレポートによって、多くの人がですね、神様との関係が大事なんだということを改めて考えるようになったと言われてます。で、場合によってはですね、信仰心があったからかなとかね、考えですが、信仰心イコールなんか精神力みたいな風にも捉えてしまう可能性がありますけども、パウロも牢に閉じ込められてですね、傷ついてもうどうしようもない、もう本当にもう最悪の状態の中で神様を賛美しましたと。で、仮に自分がそういう状況だとどうなるでしょうかねと。根性で頑張ってももう2、3日は限界と思います。でも、もし無事に助かった時にはですね、自分の精神力じゃ多分無理でしょうと。信仰心と呼ばれるものだけでも難しいと思います。ここで言えるのは、神様と自分との関係、絆がどれだけあるかですね。イエス様とどれだけ一緒に歩むことができているか。信仰とかそういう言葉よりも、自分とイエス様の関係はどうなんだろうかっていうことを確認する必要があると思いますね。さあ、その方の言えるのは、神様との太いパイプがありましたと、いうことをみんなが認めました。さあ、8節に移りたいと思います。あ、ごめん、8節ないや。今日はここまでです。で、神様に御心にかなった、願い事は必ず聞かれるとあります。で、御心を知るには御言葉を、御言葉にとどまる必要がありますと。ごめんなさい、7節でした。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられますと。で、御言葉にとどまるということは、神様の御言葉を聞いて、そして御心を知って、そして御心に沿った祈りは聞かれるということを言えると思います。だから御心に沿ってない場合は聞かれない場合がある。で、御言葉、そして御心に沿うということはどういうことかなと。昔住んでました中山っての4丁目、今久美さんが住んでるところから市役所までですね、昔7を車で送っていくときに、最初の信号に行って止まると、そのまま制限速度で行くと市役所までノンストップで行ける、全部青信号になっていきますと。ですから3分で着くわけですね。どんなに飛ばしてもダメなんですけど、制限速度でちゃんと行くと全部青信号になっていくと。同じように、そのルールというかですね、信号というルールはあるわけですけども、神様のその法則というか、御言葉に沿っていくという。自分の力でアクセル踏むんじゃなくてですね、神様に尋ね求めながら、このルールはどういう法則があるのかな、神様の御言葉、御心はどういうルールがあるのかなって。行くときに、無駄なガソリン使わなくてもいいと。で、別のコース行くと全然ダメなんですね。一個ずつ引っ掛けていくと。アクセル踏んでもダメなんですよ。で、その逆に市役所の前から警備部に来るのにも、制限速度で行くとノンストップで来れます。ですので、同じように御言葉を、御心をしていきましょうと。最近そういうことを思い出されたのは、おとついですね、今ドライバーの仕事してますけども、 全然知らないところです。灘区ですね。私も知らないところなんですよ。で、まあ、行くのには、安全にかつ効率的に行けるようにと思うわけなんですけども、僕は、出発しました。マヤの方から。そして、六甲道の上まで行くんですけども、最初、大抵引っかかる信号があるので、右折しました。で、その時に、人のヘルパーさんが、あ、タマさんは右に曲がるんですね、と言って。だ大抵みんなまっすぐ行くんですよ、って。なぜか知らないけど、僕は右に曲がりたかったんです。で、その時に、あ、と思いながら、いや、いろんな道をちょっと試してみたいと思いましてね、とか言いながらね。で、次、左に曲がってみたんですね。そうしてるうちに、あそこまっすぐ行くとね、一個ずつ引っかかるんですよね、とか言ってね。あ、そうですか、ね。まあ、タイミングですかね、とか言いながらですね。右行って左に曲がって、そのまま行って、で、大きな道に出た時にですね、青信号が、トントントントンと変わっていくんですね。で、あ、これ気持ちいいね、って言った時に、ヘルバーさんは、こう、奇跡を見るような目になったんですね。なんでですかとかね。なんですかねとかね。僕も感動したんですけどね。もう後悔がバーッと広がっていくような感じになったんですね。その時思いました。運転するときに、神様よろしくお願いしますって言うたな、とかね。やりよったな、と思ったんですね。その時に、あ、なんかこう、違うな、とかね。私の力じゃないですよね。でもいろいろ試してみたいと思ったんですけども、この道正解ですよね、とかね。そのことでこう思い出した、というかな。信号にはいろんな、法則がちょっとあるように作られているんですね。ですから、ちゃんと制限速度内で、あれ言われへん。制限速度内で行けば、スムーズに走れるようになる。でも目向いて走る必要はないということです。危ないだけなんですね。そういうわけでですね、自分の力で走らずに、ペテロのように、まあ、失敗することも大事かと思います。時としては、ね、人の前で失敗することも大事かもしれません。で、まあ、ワーシップするときもできればスマートにリードしたいと思いますよね。で、スマートに流れていけばいいんですけども、その時に、一発目、じゃらんって時に、あ、間違うたって言った時にですね、和みますよね。非常に、その瞬間なんか解放されたものがあるというか、本当はスマートにいて、最後までスマートにいて、いい出来だったって思える方、あんまり思えない時がある。大失敗した方の方が、非常にこう、みんながこう、柔らかになるあの瞬間というのは何だろうかと。それは、取り繕わない、もう自分に正直になるとか。神様の前であればもっと正直になればええと思いますということですね。さあ、ですので神様につながってですね、人ではなく神様直接つながっていいんですよと。なんでか言ったら、そのためにイエス様は十字架にかかられたわけです。その準備のためにもうすでにもう2000年前に一人ずつですね、計画があった。一人ずつに系図をかけって言われた、そういうのができるかもわかりません。イエス様のように。いついつに生まれて、その彼はどこで住むや。ですから私たちは偶然に神様に出会ったわけじゃなくて、もうすでに選ばれていたんですよと。一人ずつが選ばれていましたと。そして今、聖霊様を与えてくださってますので、直接聞くことができます。ですから御言葉に親しんでですね、毎朝ごとに、その、昨日の恵みは昨日の恵みとして、今日の恵みはまた新しく更新していただいてですね、御言葉によって恵んでいただいて、今日の恵みでスタートしていきたいと思います。ではお祈りします。天の父なる神様、私があなたの恵みゆえに一方的に恵みをいただいて許されたことを感謝します。そしてイエス・キリストが、本当に大変な心を通られて、それでも私たちを愛してくださったと。十字架につけるほどの罪というものも洗い清めてくださったことを感謝します。そして全く清いものとしてくださって、父なる神様の前に出ることができることを感謝します。そして先に選ばれたものとして、あなたの福音を伝えることができますように、その働きをあなたの幹につながって力をいただいてすることができるように、あなたからの充電をいつも与えてくださいますようによろしくお願いします。今週の歩みも 一人で走るのではなくて、あなたと共に歩むことができますように。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。さっきのメッセージで、まとめをするの忘れてました。ちょっとだけお付き合いいただけますか。はい。おさらいです、まず。イエス様は最後まで手を差し伸べる方です。そして2番目、イエス様ご自身低い姿勢で仕えられました。3番、主に心を開き、信頼することを学ぶ。4番、心が騒ぐとき、御言葉をもらう。5番、イエス様の主権の前にへり下りましょう。6番に、イエス様だけが私たちの身代わりとなられたとあります。そして、宣言です。1、私は神様を表すために作られたので、祈りに時間を使います。2番、真の平安を持つため、永遠に変わらない方に心を向けます。3番、いつもイエス様につながります。4番、御言葉にとどまり、御心を尋ねます。以上です。では、良い週間を。